SBS Audio is supported by advertising.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2024年のインタビューの中からおすすめアーカイブとしてスタッフが選んだインタビューを再度お届けします。今日のインタビューは元トライアスロン選手渕上翔子さん。今はワインの産地として有名なビクトリア州のラザグレンにお住まいです。本来はトライアスロンをするためにこちらにやってきた渕上さんですが、パンデミックが始まり練習すら満足にできない日々を過ごすことに。そんな中、こちらでの新しい出会いやオーストラリアの大自然の中で新しいチャレンジを見つけてきました。トライアスロン一筋だった渕上さんが思うオーストラリアの魅力とは？聞き手は上村優子です。
今日のインタビューはビクトリア州のラザグレーンという田舎町に住む元トライアスロン選手の渕上翔子さんです。現在はブッチャーとして働く渕上さん。日本ではトライアスロン選手として活躍し、またその傍らトライアスロンのコーチングの個人事業をしていました。渕上さんにこちらでの暮らしや渕上さんの思うオーストラリアの魅力、またスポーツ選手という観点から見たオーストラリアの印象などについてお話を聞きました。まずどのようにして渕上さんはトライアスロン選手になったのでしょうか。
そもそもは私の父親がトライアスロンをずっと趣味としてやっていて、で私が生まれる前からもうトライアスロンが日本に入ってきた初期の頃からもうトライアスロンやってたんですよね。でそれでその影響でもう生まれた時から夏になるとトライアスロン会場に連れて行ってもらったりとか、あとは3歳から水泳を始めて、小学校に上がった時には毎日父とランニングをするっていうのが日課になり、でそこから自転車が本格的に乗れるようになって、で小学校4年生ぐらいの時にトライアスロンに初めてデビューしました。それはでも大人がやるような長い距離ではなくて、本当に子供たち用に作られた短い距離でのトライアスロンなんですけど、そんな感じでトライアスロンを始めましたね。
渕上さんはトライアスロン選手として長い競技歴の中で多くのレースに出場してきました。大きなレースとしては中学2年生で日本ジュニアトライアスロン選手権で2位、そこからジュニアの強化指定選手に選ばれ、高校1年生でジュニアの日本代表としてアジア選手権また世界選手権にも出場しました。そして U23、23歳以下のカテゴリーでも世界選手権、アジア選手権に出場。エリート、プロのカテゴリーの中ではジャパンカップ豊崎大会で2位に入りました。2020年に現役生活を引退し、現在はオンラインで日本の人にトライアスロンのコーチングをしているという渕上さんに、現在の暮らしについて聞きました。
今はビクトリア州のラザグレンという地域に住んでいて、そこはワイナリーに囲まれた本当に綺麗な田舎町なんですよね。でその中で、オーストラリアとグランニーフラットっていうんですけど、日本でいう離れみたいなところを借りて、でそこで私は一人暮らしをさせてもらってます。で、ただ隣に上司が住んでいるので、なので上司の家族には本当に同じ家族のメンバーとして接してもらっていて、クリスマスも一緒に過ごさせてもらったりとか、息子さんはオーストラリアの射撃の、ジュニアの代表にもなっているので、なので射撃を経験させてもらったり、それから乗馬やらせてもらったりとか、本当にいい環境で過ごさせてもらってますね。もうここの今一緒に住んでいる上司の土地っていうのはセカンドビジネスでファームを経営しているんですけど、もうどこまでが土地だか分かんないぐらい、もう先の方まで土地があって、そこでみんなで100メートルダッシュを一緒にトレーニングやったりとか、射撃をやったりとか、 本当に大自然に囲まれている中で、こう、伸び伸びと生活させてもらってますね。
で、オーストラリアに、住み始められた時の目的は何でしたか？
そもそも最初は、まあ、ワーキングホリデービザで入ってきてはいるんですけど、ワーキングホリデーをやるためにオーストラリアに来たっていうよりは、その当時はまだトライアスロンの選手だったので、オーストラリアのトライアスロンのチームに参加するために、こっちに来たんですよね。で、まあ、その年って、ちょうどパンデミックでコロナがもう、なんだ、蔓延し始めていて、で、外出制限ができたりとか、ジムとかプールがもう一切閉まってしまって、もう外にも出られないような状況になってしまって、で、もちろんそんな感じなのでトライアスロンのレースもなければ、そのチームでの練習っていうのもなくなっちゃったんですよね。で、まあ、そんな感じで、まあ、トライアスロンをやりに来たんですけど、まあ、トライアスロンもできなかった。そんなに満足してできなかったですし、で、その後2024年までのトライアスロンをやろうかどうしようかっていうのも、そのオーストラリアの実際の本当にオリンピックのゴールドメダリストを育てたコーチともいろいろ相談して、今後の未来のこととか考えたんですけど、まあやっぱりもう私の限界はここまでなのかなっていうのを、まあオーストラリアの選手たちと練習する中で、自分で感じることができたので、なので、まあ、後悔なく自分の選手生活をそこで終えられたっていうような感じでしたね。
現在、オーストラリアの永住権を目指しているという淵上さんは、オーストラリアの暮らしが自身に合っていると言います。
オーストラリアでの暮らしは私にはすごく合っていて、特にトライアスロンをやってきていたから、その自然に触れながらこうスポーツするっていうことが多かったんですよね、もう幼い頃から。なのでこの大自然の中でこう伸び伸びとトライアスロンのトレーニングができたりとか、まあ、今は趣味程度ですけどね、ランニングをしたりとか水泳をしたりっていうのができるっていう環境が私にはすごく合ってますね。
では淵上さんにとってオーストラリアのどのようなところが他にも魅力だと思われますか？
そうですね、やっぱり日本とは違って多国籍な人たちが暮らしているので、なのでオーストラリアの文化だけを知るっていうよりは、いろんな国の文化とか宗教とか、そのいろんな国の人たちの習慣とか食べ物とかも触れることができたりするのがすごく面白いなと感じていますね。で、やっぱりそうやってみんな、いろんな国から移動してここに来ているので、なので本当にみんな協力し合ってるし、オーストラリア人もその他の国の人たちも本当にフレンドリーで、で、普通にスーパーで買い物してても、いきなり知らない人に友達ぐらいの勢いで話しかけられたりとか、なんかそういう雰囲気が私はすごく行きやすくて好きですね。
オーストラリアに住まれて、淵上さんご自身に何か変化などはありましたか？
そうですね。やっぱり、まあ日本での生活もすごく好きだったんですよ。日本も、やっぱり、規律がしっかりあるし、みんな、マナーも常識もすごくいい国民性じゃないですか。で、人も信頼できるし、やっぱそこと比べるとオーストラリアって不便なところが多かったりとか、ちょっとやっぱり人がね、みんな優しいけどルーズなところもあったりとかで、そうですね、やっぱりオーストラリアの方が行きやすいなって私が感じたのは、そのやっぱり私がやってきたトライアスロンがベースにあると思うんですよね。そのトライアスロン伸び伸びできるところだったりとか、あとはその人がもっと伸び伸び暮らしているっていうのが、その当時の私にはすごくちょっと日本での生活に疲れていたのもあって、人にもそうですし、大自然にもすごく癒してもらったなっていうふうに感じているので、それがすごく魅力ですね。
また淵上さんはオーストラリアに来て自分の視野や器が広がったと語ります。
やっぱりこう日本と、ま、文化も違えばいる人たちも違うし、習慣も違うし、そういう自分の常識の範囲内になかった人たちと触れ合ったりとか、そういう視点をもらったりすることで、やっぱり自分の器がすごく大きくなったなと思いますね。もちろん最初慣れるまでは本当に大変でしたし、今もね、いろんな面で苦労したりとか、こう辛い思いっていうのももちろんなくはないんですけど、でもそれがこう日本では経験できない内容での苦労だったりするので、なので本当に自分の視野が広がるし、器が広がって、 やっぱ自分の人生全体を見た時に日本にいるだけでは得られない経験ができたなっていうのは大きいですね。
ではスポーツ選手の観点から見られたオーストラリアの印象ですとか気づかれたことですとかそういったことは何かありますか？
そうですね、やっぱりそのオーストラリアってそもそもスポーツ大国なのでスポーツをやってる人がすごく多いし健康意識がやっぱ日本人よりも高いんですよね。なのでその元アスリートだったっていうだけでものすごく注目してもらえるっていうか、やっぱそれだけで仲間に入れてもらいやすいっていうのはすごくありますね。で、みんなトレーニングをレベル関係なくで年齢も関係ないし性別も関係なくみんなで集まってみんなでできることをそれぞれが全然恥ずかしがったりとかせずにやっているっていうのがやっぱすごく印象的で、そのスポーツの楽しみ方をすごく知っているなっていうのは思いましたね。
ではこちらに来られて良かったと思われますか？
いやもう 100% 良かったですね。
それはどうしてでしょうか？
やっぱりこうそうですね、やっぱり自分がもっと自分らしく生きられてるっていうような感覚があるので、で別に日本でそんなに抑えつけられてたっていう気はしてないんですけど、ただこう自分の人生にしっかり自分で責任を持ってこう自分のやりたいことに向かって必死になれて、でその、まあ、もちろんね仕事もありますけど仕事以外の時間も充実して過ごせてるっていうのはやっぱそのオーストラリアの労働環境の良さとか人間関係の良さ、それからこの大自然とかも関係あるのかなと思っているので、なので本当に私はオーストラリアに来てよかったなと思ってます。
ではご自身の中で大切にされている考え方などはありますか？
日本にいた頃は努力なきところに実力なしだと思ってたんですよ。やっぱ努力して実力をつけていくのが正しいって思ってたんですけど、オーストラリアに来てからはやっぱそれだけじゃダメで人とのつながりをもっと大事にするべきだなっていうことにすごく気づかされましたね。特にオーストラリアに来ると結構その仕事もらったりとか家を探したりとかそういうのもコネが必要ですよとかっていうような話、オーストラリアに住んでらっしゃる方は聞いたことあると思うんですけど、まあコネっていうよりは本当に人と人との縁とかつながりとかそういうのを大事にしていくことがやっぱり人生を豊かにしてってくれたりとか、こう自分が持っている実力があったとしてもその人と人とのつながりがなかったりとか人と人との縁を大事にできなかったらそれが広がっていくこともなければこう自分の人生に何か還元されることもないんだなってことに改めて気がついたので、なのでやっぱり今はこの、まあ、物事もそうですし人と人との出会いとかもやっぱ大事にしていった方がいいなと思って生きてますね。
オーストラリアの大自然の中でのびのびと活動的に暮らしている渕上さん、永住権を取得できればオーストラリアでトライアスロンのコーチングをしたり自分でもっとビジネスがしたいということです。インタビューでお話をお聞きしたのは元トライアスロン選手の渕上翔子さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.